本日の聖書の箇所はヨハネの福音書5章9節から18節、ヨハネの福音書5章9節から18節です。新改訳聖書、新約聖書の方、聖書の後ろの方の、第3版ですと182ページ、第2版ですと166ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書5章9節から18節。すると、その人はすぐに治って、で床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言って、ユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。それではこの箇所より神を自分の父と呼ぶと題しまして、近藤芳也牧師が説教いたします。
金曜日ですけれども、私は東京に行くにあたって11時50分の新幹線に乗ろうとしました。珍しくですね、早めに盛岡駅に着いたんです。私の早めにというのは10分前なんですけれども、珍しく早めに着いてですね、そして余裕を持ってホームに、ああ、今日はあのエスカレーターを駆け上らなくてもいいというですね、安心感を持ってホームに向かおうとしたところ、私が乗るはずのその新幹線がどこにも電光掲示板に載っていないんですね。時間をこんなに余裕でいるのに時間を間違えたかと少し慌てたんです。すると私のようにですね、何かあの改札を入ったところで私のように何かですね、こう右往左往している慌てている人たちの姿が目に入ってきました。その時アナウンスが鳴りまして、聞いてみれば乗ろうとしていたその11時50分の新幹線は今日は運休ですという、そういう連絡だったんです。さらにですね、こうアナウンスに耳を傾けていましたところ、何やらその金曜日の朝に北上駅で起こった問題によって、その影響で新幹線は運休ですと言っているようなんですね。私はですね、もともと東京に行くのもちょっと余裕を持って1時間半前ぐらいに着こうと思っていましたので、その1時間半を利用して人を訪ねようと思っていたんです。ですから、その立てていた計画がダメになってしまうなと思いまして、どうなるだろうか、いつ自分は新幹線に乗れるんだろうか、そんなことを思いながら、北上が問題だというのを聞いてすぐにですね、北上出身の徹君や吉見君のことを思い浮かべて少しですね、イラッとしたんですね。不思議ですね、人間の心って。ですね、何にも関係ないのに。 まあすぐにですね、駅員の方が近づいて来られて、今でしたらば次の12時50分の新幹線に乗っていただくことができますと。まあ切符を切り替えてもらって私は待つことにしました。結局ですね、次の新幹線も遅れることになって、余裕を持っていたはずの1時間半を盛岡駅で過ごすことになりました。まあただですね、まあその1時間半もし早くに東京に着いていましたらば、まあ自分が計画したことはあったんですけれども、思いがけず盛岡駅で与えられた時間ですね、突然こう与えられたぽっかりと空いた時間を読書などをしながら過ごしていたんですけれども、そしてあたりの様子を伺っていました。私がその人を訪ねようと思っていた予定をキャンセルしたように、同じように多くの方が予定の変更を余儀なくされたはずです。でも盛岡駅は平和だったんです。本当に平和だったんですね。まあ、この事態に際して駅員に向かって苛立ちや怒りを見せた人は、私も心の中で少しイラッとしただけでしたので。でもですね、表立ってこう駅員の方に対して詰め寄ったりですね、怒りを見せている人は少なくとも私が見る限りではいないように思われました。まあ、予定の変更を余儀なくされて慌てる様子はあるものの、みな仕方がないと切り替えている、そんな様子だったんです。まあ、故障の復旧に当たっているであろう人々の奮闘も私も思い浮かべました。まあ、駅員たちも予想もしていなかった事態を前に懸命に予想外の対処を強いられている、そんな姿も見えましたので、私も特にですね、そのことに関して何か言うことはなかったんですけれども、まあ盛岡は平和だなと考えていたんです。同時にこれがもし、まあ、我らが都東京であるならばどうだっただろうかということも考えていました。おそらくですね、本当にこの盛岡での遅れということ以上に様々な影響が及んで大きな損害を受ける人もいたかもしれません。まあ、これがもし東京であったならば、まあ、かつてですね、私自身もそこに住んでいた経験から照らし合わせても、まあ怒りとですね、苛立ちと、あるいは怒声、怒号というものがその場に満ちていたのではないかとも思わされていたんです。さて、今日も私たちの思いを2000年前のユダヤ人の都、エルサレムへと向けていきたいと思います。先週に続いてヨハネの福音書の5章が開かれていますけれども、今日は9節からの箇所を先ほど読んでいただきました。9節というのは先週の最後の箇所でもありましたけれども、まず覚えたいことは、ところがその日は安息日であったというこの一文なんです。2000年前のエルサレム、この日、この場所には怒りと苛立ちが満ちていました。やがてその怒りと苛立ちは単なる怒りから殺意へと変わっていったほどでした。それは二人の人物に向けられた怒りと苛立ちでした。一人はイエス・キリストとの出会いによって38年もの長い間苦しみ続けた病を癒されたばかりの一人の男。そしてもう一人はこの男を癒したイエス・キリスト。この二人に対する怒りが向けられていたんです。怒っていたのは誰か。ユダヤ人たちと今日の箇所には報告がされていますけれども、記録されていますけれども、ユダヤ人たち、まあ、全てのユダヤ人がもう怒り心頭だったということではなくて、具体的に言うならば、民の指導者と呼ばれていたパリサイ人律法学者たち、そして権力を握っていた祭司たち、まあ、パリサイ人や律法学者や祭司たちが、怒りを燃やしていたという場面なんです。彼らが怒っていた理由は何か。それがこの9節の最後のところがその日は安息日であった、これが理由です。素晴らしいイエス様による癒しの御業がなされた5章の冒頭前半部分でした。 しかしその後でイエス様とユダヤ教の指導者たちとの間に勃発したのは、この安息日をめぐる問題でした。今日もこの箇所を通して、私たち人間の罪、私たちの内側、私の内側にある罪と、イエス・キリストというお方の真実と恵みとが浮かび上がってくるはずです。この箇所から共に教えられていきたいと思います。今日も二つの点でお話をしたいと考えています。第一点目は、神の邪魔をするものでなくということ。神の邪魔をするものでなく。そして第二点目は、イエスの救いの恵み。イエスの救いの恵みということ。さあ、まずは神の邪魔をするものでなくということですけれども、今日もまた、先週もでしたけれども、この病を癒された男の視点で考えることから始めてみたいと思っております。この男、彼はその日、それまで経験したことのない喜びと驚きをその身に覚えました。その日も、それまでと何ら変わらない一日であるはずでした。病の苦しみと絶望的な思いと孤独感を癒されることのない孤独感を抱きながら、横たわるしかない。体を起こすことさえできない。そんな一日でした。しかし突然、自分の傍らに立った一人の不思議な人物の問いかけと命令によって、あなたは良くなりたいのか？起きなさい。床を取り上げなさい。歩きなさい。この不思議な人物のこの語りかけによって、38年もの間、自分を苦しめてきたはずの病が癒されたことを彼は知りました。彼は夢を見ているかのような思いで、自分が寝ていた床を取り上げて、そしてすぐに神殿に向かったんです。もしかすると彼にとっては夢に見ていた神殿での礼拝だったかもしれません。神殿とは、その近くに横になっていながら神殿に行く人たちの列を安息日の旅に目にしながら、おそらく彼がもう何年も何十年も足を踏み入れることができない場所だったのではないかと思われます。そもそも彼は孤独な男です。歩くことができない彼を神殿に連れて行ってくれるような友人はいません。そしてもう一つ、病気は犯した罪の結果と考えられるこの時代、その病が重ければ重いほど彼は重い罪を犯したとみなされていました。自力で立つこともできない彼は人々から蔑まれ、社会的にものけものにされ続けてきた、そんな人物です。しかしこの日、そんな彼の人生が大きく変えられました。もうこの病気ゆえに人から後ろ指を刺され、蔑まれる必要はない。おそらく彼は自分の癒された体を見てもらうために喜び勇んで自分から進んで、民の指導者たち、祭司たちのもとに近づいたのではないかと思うんです。見てください。38年もの間苦しみ続けていた病が、私を苦しめていた病が、今日癒されたんです。すごいことが私の身に起こったんです。まさにこれこそ、神のなさる御業です。私の身にこのようなことが起こったんです。指導者として、民のことを思い、民のために祈り続けているはずの、この祭司たちであるならば、指導者たちであるならば、自分とこの喜びを共有してくれるはずだ、 そのような思いが彼のうちにはあったはずです。しかし次の瞬間、彼の耳が聞いた言葉は、その喜びを共にする言葉、すごいなと。本当にあなたはあのベテスタの池で横になっていた男か、すごいなというような言葉ではなく、また彼と共に神を褒めたたえる言葉、主よ、あなたの皆を褒めたたえます、あなたは偉大な御業を成してくださいましたというような言葉でもなかったんです。それは彼が予想もしていなかった乾いた冷たい言葉でした。十節です。十節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の5章の十節、はい。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。この時彼は初めて自分に向けられている何やら不穏な空気、そして雰囲気に気づいたはずです。ユダヤ人の指導者たちは、誰がお前に床を取り上げて歩けと言ったのだと尋問を始めます。そこで男はふと気づくんです。私はあの不思議なお方を知らない、あの恩人が、私の恩人が誰だかを私は知らない。まあ、彼の中には戸惑いと驚きがあったはずです。この指導者たちの反応、そして彼は一体あれは誰だったのだろうかと、そのように神殿で考えていたはずです。でもこの男の戸惑いとは裏腹に、ユダヤ人の指導者たちはそれが誰だかを知っていたようです。この男を癒したのは誰か、彼らはそれがイエス、ナザレの出身であるイエスであることを知っていて、それゆえに彼らの内側に怒りと苛立ちを募らせていたんです。ここに人の罪が浮かび上がります。ユダヤ人たち、この指導者たち、彼らの目に入ったのは、38年間歩くことができなかった男が歩いているという事実よりも、彼が安息日であるのに自分の床を手にして歩いているという事実でした。ユダヤ教の教えは、安息日を守らなければならないという旧約聖書の教えをもとに、何百年にもわたってユダヤ人たちはその安息日を守るための教えを発展させ続けました。このイエス様の時代には安息日に関してしてはならない労働を39種類に分けて彼らは守ろうとしていました。まあ、39種類の労働、禁止されている労働、例えば安息日には火をつけてはならないんです。私は今日の朝、永田道夫君が教会に泊まっていましたので電話をして、教会中のストーブをつけてくれるようにと頼みました。私は道夫君に罪を犯させたんです。ですね。火をつけてはならない。皆さんも朝起きてですね、ストーブをつけたはずです。禁酒庫もですね、今日は私たちを迎えるわけですけれども、ボイラーをつけてはならないんです。旧約聖書の教えに従って言うならば、食事を作るためのコンロの火をつけてもならない。いや、そもそも現代で言うならば、電気のスイッチをつけるのも火をつけること、車のキーを回してエンジンをかけるのも点火させること、すべてが安息日に禁止されている労働なんです。安息日には服を縫ってはいけない。もし今日ですね、私のこの袖が取れかけていたらば、あ、礼拝前にこれを調理さんにですね、ちょっと縫っておいてほしいと頼むこともできないんです。縫うこともまた労働、食事を作ることも労働。 安息日には種をまいてはいけないし、収穫をしてもいけない、花に水をやってもいけない。そして安息日には決められた距離しか歩いてはいけない。皆さん、ほとんどの人は今日教会にたどり着いてはいけないんです。ですね。私は多分大丈夫な距離におりますけれども、東さんも大丈夫ですね。でも、歩く距離まで決められていました。そして、この日問題とされたのは、安息日には荷物を運んではいけないというこの教えだったんです。公共の場から家に何かを持ち帰るような人がいるならば、そのものは石で撃ち殺されても構わない。このような厳しい教えがありました。もしですね、皆さんが今日教会から何かを持ち帰ったらば、お昼ご飯が余ったからといってそれを持ち帰ったならば、石で撃ち殺されてしまう。ですね。荷物を運んではならない。そもそも聖書を持ってきてはならないんです。彼らが目にしたこの男は、安息日であるのに、自分が寝ていた床を、寝床を運んでいたんです。まあ、マットを運んでいたんです。このことをやり玉に挙げて、この指導者たちはこの男を責め立てました。男のうちに満ちていた感動や喜びというものに、冷たい冷たい水を浴びせながら、男たちは責め立てたんです。自分を癒してくれたお方がいるというその主張を聞いて、彼らはますます怒りを燃やしました。あの男だ。ナザレのイエス。このエルサレムでも人々の心を不思議な技によって掴み続け、その簡潔な教えによって掴み続け、自分たちの指導者としての立場を脅かしているあの男だ。彼らの黒く燃え上がる火、苛立ちと憤りは、冷たい律法主義を武器として、安息日にこの男に床を運べと命じた、安息日に本来禁止されている医療行為を行った。このことを理由にして、イエス・キリストに対する攻撃へと形を変えていったんです。まあ、人の醜さと小ささを思います。目の前で神の大いなる御業がなされた。救いの御業がなされた証拠の人物、証人が目の前に立っているというのに、彼らの曇り切った心は、それをイエスを責め立てるための証拠としてしか、捉えることができないんです。自分たちの立場や身を守ろうとするあまり、自己保身のあまり、自分に都合が悪くないように、自分に何か責めが及ばないように、そう考えるあまり、自分たちの愚かさや不健全さにも全く気づくことができない。そのような人間の愚かさが、ここに露呈しているんです。概してこのようなことは私たちの間にも起こることです。私一生懸命ですね、どんなことが起こるかなと、まあ起こらないと思いますけれども、例えばですよ皆さん、本当に大きな神様の私たちが喜ぶべき事柄が目の前でなされている。例えば、まあ、バプテスマというのは、私たち教会にとって大きな喜びの時であるはずです。信仰の告白がなされ、そしてバプテスマが行われる。洗礼式ですね。でも皆さんご存知でしょうか？まあ、教会員の方々は、書綴と配られている綴の中に、私たちの、まあ、律法学者じゃないですけれども、バプテスマの時の水温というのが決められていることに皆さんお気づきでしょうか。そこには、教会員が手にするその書綴には、バプテスマの時の水温は40度と明記されているんですね。ですね。仮にですよ、皆さん。バプテスマが行われました。 でもですね、ある方がですね、バプテスマの時に水温を測って、今日の水温は38度だった。これは大問題だ。一体何をしてるんだ、牧師は。ちゃんと温度管理をしていないじゃないか。このような声が上がるとする。まあ、おかしなことだなと思いますよね。42度だった。バプテスマを受ける人がちゃんといい気持ちで受けられないじゃないか。などとでですね、そういう責めの声が上がる。まあ、これは私たちおかしなことだなと思いますよね。そんな小さなこと。もうこの目の前で起こっている喜びに比べたら、それが一体何なのか。まあでも概して、教会の中でもそれは一つの例、あまり起こらないようにも思える例ですけれども、でも似たようなことは、実は私たちの間にも起こっているはずです。私たちもまた、物事が自分の思う通りでなければ、容易に苛立ち、怒りを覚えます。あるいは人との関わりにおいて、相手が自分の思う通りの行動や反応を取らない。ということに関しても、私たちは苛立ちを覚えます。子育てにおいて、感情を抑えることの難しさがここにあります。といえば、親の皆さんは深くうなずくはずです。子供たちが成長の過程で何でもかんでも親の言う通りに動くわけでは全くない。その中で自分の感情、苛立ちを抑えることの難しさというものを日々親の皆さんは経験しているはずです。親だけではない、子供との関わりだけではない。大人同士の関わりにおいても、友人との関わりにおいても、家族との関わりにおいても、私たちの思いが怒りや憤りで支配されるときに、私たちの視点や考えというものはどんどんどんどん狭いものになっていってしまい、一つのことしか見えなくなっていってしまう。なぜバプテスマの時の水温が38度だったのか。なぜこの男は安息日だというのに床を持って歩いているのか。神様の御業は絶えず前進しています。しかしもしそれを認めることのできる視点が失われているならば、歴史を大きく動かしながら、ご自身の大いなる救いのご計画に従って、御業を進めておられる神様のその働きを、教会こそがとどめてしまう、邪魔をしてしまうことにもなるんです。もちろん私たち必要な怒りというものがあります。神様がもし怒っておられるのならば、私たちもその思いを共にすることが求められています。しかし、主がそこで憐れみを示し、大きくご自身の御業を前進させているというのに、私たちがもし偏屈な偏見やこだわりによってそれを認めることができないとするならば、それは大きな罪であると受け止めなくてはならないんです。16節と18節、このユダヤ人たち、指導者たちのその感情が向かった先です。16節、このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。18節、このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。恐ろしい言葉がここに記録されています。彼らの怒りや憤りはイエスに対する殺意へと変わっていったことが記録されているんです。私たちがとどめてしまっている神様の御業はないだろうか。私たちが感情に支配されるあまり怒りや憤りに支配されそうになるときに、私たちが覚えるべきことは何か、立ち止まって教えられていきたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目の点、イエス様の救いの恵みということですけれども、救いの恵みということ。 最初にですね、この救いの恵みということで考えてみたいことがあります。それは、イエス様は、ある意味、この日、この男性を癒した。これは、確信犯的にイエス様は行ったことだと思われます。イエス様がもしこの安息日にこの男の病を癒せば、すぐに指導者たちに知れることになり、エルサレムで大きな問題とされてしまうこの祭りのですね、人々の緊張も高まっているこの時に、イエス様が安息日であるのにこの男を癒せば、すぐにそれが問題視されるということをイエス様はよくご存知であったはずです。この世的に賢い考え方をするならば、イエス様がもしこの世的に賢い生き方をするならば、イエス様は安息日にこの男を癒すのはやめにして、一日この男を癒す日をずらせばよかったとも考えられるんです。そうすれば少なくともこの時点で迫害を受けることにもならず、あるいは殺意を燃やされることもなかったはずです。考えようによってはイエス様は非常に賢くないんです。でも、私たちが考える賢さとイエス様の思い、計画、いやそれは、さらには父なる神様の思い、計画は異なっていたんです。なぜイエス様はこの安息日にあえてこの男を癒されたのか。なぜか考えてみたいと思います。まずすぐにその理由としてわかるのは単純です。有名な言葉がありますね。あなたはなぜ山に登るのですかと呼ばれた登山家が、そこに山があるからと答えました。なぜあなたは安息日にこの男性を癒したのですかとイエス様が聞かれたならば、はっきりとこう答えたはずです。そこに彼がいたから。そこに彼がいたから。それが安息日であろうとなかろうと、この日イエス様が目にしたのは、生きる希望、癒される希望、救われる希望をも失って孤独の中に横たわるしかない一人の男でした。この男の必要を前にしてイエス様は深くこの男を憐れまれ、その足をこの男のもとへと向けたんです。指導者たちに恨まれ迫害を受けることになるという予想される反応は、イエス様のうちに燃え上がった哀れみの心を消すことはできなかったんです。しかもその後のイエス様の行動です。イエス様はただ癒して立ち去っただけではありませんでした。神殿でこの男をイエス様は見つけ出すんです。神殿では一つの騒動になっていたはずです。指導者たちが集まってこの男を取り囲み、お前は一体何をやってるんだ、この安息日に床などを運んで、お前にそのように命じた者は一体誰だ、そもそもお前をこの安息日に癒した人物は誰だ、このような尋問が続けられていた。騒動になっていたはずのその神殿の境内でイエス様は再びこの男に近づくんです。その状況を見れば、先ほどのこの世の賢さ、知恵によるならば、イエス様はその騒動になっていることを知って、もうこの男のことなど放っておけばよかったとも思えるんです。証拠はありません。この男はそれがイエス様だということを知らないんです。この男の口からはイエスという名前は出てこないんです。 この男をイエス様が癒した場面に目を留め気にかけていた人々などいなかったはずです。祭りの最中、人々は自分たちの喜びや礼拝に集中するあまり、ベテスダの池でうめいている人たちになど目を留める人は他には誰一人いなかったはずです。もう放っておけばよい、こんな男のことなど。少なくともこの日は、少なくともこの日は、この安息日のこの日は、この祭りの期間は、この男にイエス様が再び近寄ることがなければ、イエス様に追及の手が及ぶことはないはず。でも、イエス様は自ら再びこの男に近づくんです。そして声をかけるんです。14節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の5章の14節。はい。その後、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。おそらくこの男は民の指導者たちに囲まれて、その心の内には動揺が走っていたはずです。喜びを共にするはずのその指導者たちに散々に責められ、そして彼の内側に燃え上がった神に対する感謝であったり、あるいはその信仰の思いというものは、この指導者たちの罵声や責めの言葉によってぐらつきかけていたかもしれません。しかしそんな男のもとにイエス様は近寄り、見なさい、あなたは良くなった、私があなたと共に喜ぼうと、そのように声をかけられるんです。そしてこの指導者たちの罪に触れて立ち上がったはずの、歩みが始まっているはずのその信仰がぐらつきかけているその男に対して、もう罪を犯してはなりません、あなたに神の救いの技が及んだのは確かなことであるのだから、その信仰に固く立ちなさい、とでも言うかのように、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こってしまう、救いを知ったのであるならば、その救いの恵みに立ち続けなさい、とでも言うかのようにイエス様は語りかけられたんです。イエス様との出会いにより、再び希望の火が灯ったこの男のある意味信仰の歩みのために、イエス様はわざわざこの男を励まし、助言を与えられたんです。この神殿の中だからこそ、指導者たちに囲まれ責められていたこの時だからこそ、ご自身が救われたものを放っておくことのない主の憐れみがここにも見受けられます。人の救い、そして救われたものの歩みに何よりも関心を持ち、気遣い、成長へと導いてくださる主の姿がここに表されているんです。さあ、そしてなぜイエス様はこの安息日にあえて、なぜこの安息日にあえてこの男を癒されたのか。もう一つの点で言うならば、そこに彼がいたからということに加えて言うならば、それが父なる神の望まれたことであったからという答えが浮かび上がります。イエス様はユダヤ人たちの追求に対して答えられます。イエス様がそれがイエスという人物であることをこの男はユダヤ人たちに伝えます。そんな、そしてイエス様を責めるためにイエス様をも見つけて、そして責め立てたであろうそのユダヤ人たちに対してイエス様は答えられます。17節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書5章17節。はい。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。 ですから私も働いているのです。この男が、癒された男が指導者たちのところに行って、私を癒してくれたのはイエスという男ですと伝えたこと、このことによって迫害が始まり、そして殺意へとつながっていく。読み方によっては、まるでそれはこの男による恩をあだで返すような、そんな行動にも思われます。しかし私は考えるんです。もしかするとイエス様がこの男に、この男を癒したのは自分であることを伝えてくるようにと指導者たちのもとに送ったのではないか。この男に向かっていたその責めを自らに向けるために、そして同時に人の子は安息日の主であることを明らかにするために、むしろイエス様があえてご自身の名前を告げさせたようにも思うんです。イエス様はその後に向けられた迫害とその殺意を真っ向から受け止められます。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。神様は確かに人のために安息日を定められました。確かに神様は、あの創世記の創造の御業、最初の時に7日目にその創造の技を休まれました。そして人にも休むようにと命じられました。ただし神様が休まれたのは創造の御業です。安息日のたびに神様というお方まで全ての技をやめてしまうのか、全くそんなことはないはずです。神様のこの世界に対する憐れみ、人に対する憐れみの技というものは、一時たりともこの世界が始まってから止まったことはありません。旧約聖書の時代、安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没まででした。そして私たち、新約の時代に生きる私たちは、日曜日、このイエス様が復活された日曜日を安息日と捉えて礼拝を捧げます。もし、おかしな考えですけれども、神様はこの日曜日に安息日だから自分も働きを休むと言われていたらどうでしょうか。私たちを受け入れてくださるはずの父なる神様がおられない、休んでおられる、私たちの礼拝は虚しいものとなります。ご自身が十字架にかかられて犠牲によって今日も取りなしていてくださるはずの御子イエス・キリストが休まれているとするならば、私たちのこの礼拝は実質のないものとなってしまいます。私たちの内側に住んで、今この瞬間にも御言葉を通して働いてくださっている御霊なる神様がおられるからこそ、私たちは御言葉を受け止めるものとされ、教えられるものとされているんです。この三位一体の神の憐れみによって、今日も私たちはこの礼拝を捧げています。神様は全く休まれていない。なぜイエス様は安息日にこの男を癒されたのか。この男を救うことが父なる神様の御心であったからです。この日に、人間の知恵によればそれは愚かなことと言われたかもしれない。一日ずらせばいい。それが人間の賢さと言われることかもしれない。失敗とも言えることかもしれない。でも私たちの主イエス・キリストは、人の評価や思惑に左右されることなく、臆することなく、父なる神様の御心の通りを成し遂げられたんです。この安息日に。そもそも十字架の御業がそうでした。神殿に行かなければいい、この男に声をかけなければいいと同じように、イエス様であるならば簡単に十字架から逃げ出すことだってできたはずです。あんな最後の晩餐なんか行わないで、あっという間にガリラヤに、あるいは国外に逃げ出せばよかったんです。しかしイエス様はそうはされず、ゲツセマネの園へと向かい、そして十字架へと向かわれたんです。そして 私たちに救いがもたらされたんです。私たちはキリストのもの、キリスト者、クリスチャンと呼ばれます。私たちもまたこのキリストを模範として生きることが求められています。私が最近読んでいます本はタイトルがズバリ牧師というタイトルなんですけれども、惹かれたのはその表紙の帯の部分に書かれていた本文のない一節だったんです。一文が書かれていました。こう書いてあったんです。牧師が立ち向かうチャレンジとは、この世的な尺度に従って確実に成功する手段を発見することではなく、むしろ正しい理由のゆえに正しい方法で失敗することであると書かれていたんですね。牧師が絶えず向かっていかなくてはならないチャレンジとは、この世の基準に従って確実に成功していくということではなくて、むしろ正しさを、何が正しいかということを知っているがゆえに、正しい方法を通りながら失敗していくことなんだ。非常にですね、不思議なことが書いてあったんです。でも、私はこの一文を読んだときに、それが牧師の働きにとっての一つの何か心に刻まなければいけないことと受け止めると同時に、もちろんこれは牧師だけではない。キリスト者と呼ばれるすべてのクリスチャンに共通していること、事柄だとそのように受け止めていました。不利に思えること、この世的な尺度によれば失敗に思えること、賢くないと言われること、損をするように思えること、たくさんの事柄との戦いがあるはずです。私たちがこの世で生きていくにあたり。私たちがこのお方を知るがゆえに、キリストの教えを知るがゆえに、この教えに従って生きるならば、私たちには利益どころか不利益がもたらされるということを知っていながら、しかしそこに足を踏み出していく、そのための祈りと戦いを求められることが多々あるはずです。仕事のその職場において、人との関係において、そもそもマイノリティであるこのクリスチャンというこの信仰に足を踏み出すこと自体、この世の尺度で言うならば賢くないとみなされるような社会に生きている私たちであるはずです。この世的な尺度によれば失敗に思えること、しかし正しい理由のゆえに正しい方法で、私たちはあえてその失敗にも足を踏み出していくことが求められるんです。父なる神様の御心に従って歩むときに、そして同時に失敗と思えるような事柄を通しても、いやしかし実は大きな神様の御業が前進していくことを経験することになるんです。新年、主の憐れみを覚えたいと思います。私たちそれぞれにイエス・キリストとの出会いがあったはずです。なぜあの時にキリストは私たちに近づき、声をかけ、立ち上がらせ、共に歩むその歩みへと私たちを導き出してくださったのか。なぜならば、そこに私たちがいたからです。神様の目に傷つき、希望を抱くことなどできずにさまよっている。いや、倒れ伏している私たちに目を留め、あの日、語りかけてくださった主の憐れみを思い出したい。さらには、神殿にあっても私たちを見つけ出し、ご自身が不利になることも顧みずに声をかけ、私たちの信仰を導いてくださったキリストのその導きが、今も私たちの上に豊かにあることを覚えたいと 思います。キリスト者と呼ばれるものであることを誇りとしながら、私たちが自分のこだわりや不信仰、怒りや憤りによって視点や考えを曇らせることがないように、主の御心に歩むものとされていきましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちが今日礼拝を捧げるこの思いは、またこの賛美を捧げる唇は、神様の御業を思い、憐れみを思い、まっすぐに主に対して向けられているものでしょうか。2000年前に自分が救われたことを知り、喜び勇んで神殿へと向かったあの一人の男のように、私たちもまた神様が私たちに近づき、そして救いへと導いてくださったことを知るものとされました。そして今日も私たちはあなたを礼拝するためにこの場所に集っております。あなたの憐れみの深さを思います。ご自身が迫害を受け、殺意を受け、そして十字架に殺されることが分かっていたとしても、それでも私たちの救いのためにその歩みを止めることなく、ご自身の御業をやめることなく、どこまでもどこまでも愚直に、失敗とも思えるようなその歩みを続けてくださったがゆえに、私たちもまた尽きることのない希望を知るものとされています。神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは今も決してその憐れみと、また御業をとどめることなく、今もこの2015年豊かに働いておられます。私たちの不信仰によってそれをとどめることがないように、いや、私たちの信仰と祈りによってその神様の御業がますます前進していくことを目撃するものとさせてください。御言葉に感謝いたします。御霊が豊かに私たちのうちに働いてくださることを感謝いたします。救い主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アメン。